ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話になりますか？
はい、今回はやるべきことというか、自分の願望実現をするためにどういうことをやってったらいいか、っていうのをちょっとね、時間管理の仕方というわけじゃないんですけれども、
はい、
何をするか、やるべきタスクについてお話をしていきたいと思います。
うん、はい。
はい。これね、やっぱり日々の雑務というか、やるべきことがたくさん、仕事もして、家事もして、子育てもしてってなると、たくさんありますよね。
はい。
で、そうすると、なんか、いつの間にか一日が過ぎていく、半年が過ぎていく、一年が過ぎていく。で、結局、年初言ってたことを全然、なんか、達成できてないとか、私の人生、何なのって思ったりするじゃないですか。
ありますね。よくある。
ね。ね、で、じゃあ、願望をちゃんと叶えてる人たちって、なんで叶えられるのって言ったときに、前回も言いましたけど、考え方ってすごい大切なんですね。
はい。
で、じゃあ、どういう、ことをしているかっていう考え方をまずはというか今回お伝えしたいんですけれど、
はい、
アイゼンハワーマトリックスって言われているこの日々のタスクを仕分けする方法があるんです。
はい、うん、
でご存知の方も多いとも思うんですけれども、まず縦軸緊急度、
はい、
横軸を重要度、
はい、
で分けると4つお部屋ができるんです。
はい。
ひろみさんも多分聞いたことあるんじゃないかな。
はい、聞いたことあります。
うん、ですよね。
うん、
でこの、第1のお部屋。
うん、
例えば、緊急で重要なこと。
うん、
次が、緊急じゃないんだけれども、重要なこと。
うん、
言葉で言うとね、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど。次は、緊急だけど重要じゃないこと。
うん、
最後は緊急でも重要でもないこと、どちらでもないこと、の、この4つに分かれるんです。
はい。
なんか十字引いていただいて、緊急度縦、
うん、
そして横軸重要度、で、上が緊急度が大きい、右が重要度が高い。
うん。
で、やるんですけれども、その、第1の部屋、緊急であり重要なこと、これは、うん、とにかくすぐやんなきゃいけない。
はい。
例えば、お仕事してたらお客さんからクレームが入ったとか、
うんうんうん、
子供がなんか体調崩してすぐに病院に連れて行かなきゃいけないとか、
うん、
そういう領域がここの領域に入るんです。これはね、やっぱりすぐにやんなきゃ大変なので、すぐにやりましょうと、
うんうんうん
うん。で、なるべくこの緊急度をなくすためにじゃあどうしていったらいいかっていうのになるんですけれども、
うん、
次のお部屋がね、緊急ではないけれども、重要なこと。つまり、右の下側のお部屋ですよね。
はい。
はい。で、ここは第2のお部屋なんですけれども、うん、これは、じっくり計画的にやるんです。緊急じゃないので。でも、重要だから。
うんうんうん。
だから、すぐにやんなくてもいいので、計画的にやりましょうってことです。うん、はい。で、これは、ここがね、あなたの人生とか仕事が、すごく良くなる大事なことをやるっていうお部屋なんです。
ここが重要って言いますもんね。
そうなんですよ。で、大体ここを皆さんやらないんですよね。
うん。
緊急じゃないから。
そう。
ね。
そう。
もう常にほとんどの方が第一のお部屋の緊急なことに入れてしまって、
はい、
あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ、もうこうしなきゃ、ああしなきゃ、お風呂も入れなきゃとか、
うん、
いやそれ緊急ですかっていう、いや緊急じゃないけれど、やっちゃうっていうね。
うんうんうん、
で、第二のお部屋がすごく大切で、ここには自分を見つめる内観する時間、
うんうん、
感情を感じたりとか、
うん
うん、あとは、前言ったビューネックワークやったりとか、
はい、
お仕事だったら新しいサービスをどう提供するかとか、
うんうん、
アイデアを出したり、
うん、
あとは家族との本音のコミュニケーション、
はい、
家族との対話の時間って緊急じゃないけれど、
うん、
やっぱり 本音のコミュニケーションってすごく大切なので、
うん、
この時間は取らなきゃいけない。
はい。
あとは、自分の健康管理をする時間。
うん。
未病にするためにね。
はい。
うん。そういうセルフケアをする。自分を大切にする時間。
うん。
ですよね。
うん。うんうん、
そういうお部屋、第二のお部屋です。
はい。
で、ここでは、なんていうのかな。ここの時間をものすごく、時間というか、時間も量も増やしていくと、人生がすごく充実してきます。
うん、いいですね、うん。
そう。だから未来、自分のね、未来を作るお部屋なんですよ、ここが。
なるほどね。
はい。そうなんです、うんうんうん。未来の設計図のを作る部屋なので、
はい。
具体的にどうしたいか、そしてそこに対して、イメージをね、思い描いて、感情を感じて、
うん、
あ、こうなったら最高っていう、そういう時間を作る。
そっか、だから大事なんですね。
そうなんです、そうなんです。で、3番目が、
はい、
ここは緊急なんだけれども、うん、重要じゃない。
はい。
はい。ここも結構やっちゃうんですよね。
うん。
そう。で、ここは人に任せましょうっていう部屋です。重要じゃないから。
はい。
はい。でもすぐやんなきゃいけない。
うん。
多分ね、私たちってすぐやんなきゃいけないことにすごく反応する生き物だと思うんですよ。
そうです。だってすぐやらなきゃいけないからって。
そうそうそう。で、重要か重要じゃないかなんて考えてなくて。
うん。
うん。なんか早く終わるか終わらないかみたいな。
そう、ね、そう、早くこれ済ませなきゃっていう方に囚われちゃう。
そう。だから、人に任せればいいのに、うん、もう私がやった方が早いとかって言って、うん、
ああ、それね。
そう、自分のタスクっていうかね、やることが増えて、うん、いっぱいいっぱいになっちゃって、うん、自分の未来を作る時間、はい、お部屋が、おろそかになっちゃうみたいな。
確かに、それはある。
そうなんですよ、うん。でね、ここは例えば、重要度が低い問い合わせとか、うん、どうでもいい LINE の返答とか、
うん。
うん、SNS 見てたりとかね。
うん。
SNS、見るっていうか SNS の返信、うん、というか返信ですよね、
うん。
うん。メッセージすぐ返さなきゃ、みたいな。
そうね、うん。確かにそれはある。
そう。あとは重要度が低い問い合わせの返答とかね。あと急な来客とか。
はい。
電話の対応、お仕事で言ったら。
うんうんうん、
で、ここは人に任せたりとか、
はい。
まあ、いろいろと、未来をどうするかっていうお部屋が充実してくると、
うん、
ここも減ってくるんです。
へぇ、不思議ですね。
そうなんですよ。
なんて言うんだろう、ね、ちゃんと連動してるっていうところが面白いですね。
そうそうそう、そうなんですよね、うん。で、要はね、未来を作るお部屋が、しっかりと設計されていないから、緊急度はその場で対処しなきゃなんないことがいっぱい出てきちゃうんです。
そっか、それで結局意識もそっちに行っちゃって、
う
ん、
そうそうそう。で、悪循
取られちゃう。なるほどね。
そうそう。で、最後のお部屋は、緊急でも重要でもない、どうでもいい部屋。
は
い、これはやらなくていい。でも、ついついやっちゃうみたいなね。
これもね、やっちゃいますよね。
そう。そうなんです。だらだら SNS チェックとか。
うん、うん、うん。
ね。あとは、なんていうのかな、子供たちとか、家族それぞれがやればいいのに、
うん、
なんか、やってる家事とかね。
うん、うん、うん。
あと、必要以上のサービスをしてたりとか。
はい。
あと自分がもう、なんか、見て見てとか好きになってほしくてやってる。
うん、
ね、サービスやいろんなことあるじゃないですか。
ありますね。ありますね。はい。
なので、一番減らした方がいいのは、この4番目の重要でも緊急でもないお仕事です。
はい。
はい。で、そうすると、まずここの第4番目の時間をとにかく減らしていく。
うん、
で、時間の減らし方はと、自分で、ね、書き出すんです。今日何やってるかどうかっていうのを。
はい。
全部自分の行動を書き出してみて、
うん、
で、それがこの4つのお部屋のどこに当てはまるのか、
うん、
その、まあ、十字を書いて、この行動はここ、この行動は第2のお部屋とか、第1のお部屋とかって割り振るんです。
はい。
すると自分がいかに第2のお部屋が少ないかに気づくと思います。
はあ、なんかもうやりたくないですもん、この時点で。
もうやっぱりね、現実をね、ちゃんと見ないと変わらないので。
ですね。
そう、痛いけど。でも、
はい。
ここから変えようって思えるので、じゃあ、
うん。
これが自分の、なんていうのかな、未来、何パーセントかなってますかって
うんうんうん。
思った時に、もっともっ
はい。
と叶えたいと思ったら、
うん。
第二のお部屋、二代、何をするかっていう、未来を作るお部屋に、自分はこういうことをやりたい、ああいうことをやりたいっていうことをもとに、じゃあ何をしたらいいかを書くんですよね。
あ、そっか、その部屋にね。
そうそうそうそう。例えば、新しいお仕事始めたいとか思ったら、この資格を取りたいと思ったら、資格を取るとか、書いたりとか、瞑想する時間とか、いろいろと書いていくわけですよ、そこに。
なるほど。具体的なことを書いた方が、より自分もわかります
いいで
もん
す。
ね。
そう。
確かに。
で、未来、そこは必ず未来につながるお部屋なんですね。重要なんです、すごく。でも、今やらなくてもいいと思ってることだけど、やりたいと思ったら今でしょうなので、本当に今やるんです。
ついついなんか他のことがね、なんか重要なこともあるから、そっちがメインになっちゃうけど、そこがね、すごい大
そうなんです。
切。
例えば、時間を割り振るっていうのも、その第二のお部屋でやるべきことなんですよ。自分の、これを人に、時間の、なんていうの、活用方法。これは人に振る仕事、これは私がやる仕事とか。
ああ、そっか。
そういう仕分けをしたりとか。あとはね、イメージングがすごい大切なので、ゴールデンタイム、朝晩のゴールデンタイムに、打とうとしてる時間ですよね。そこに未来、こんなことをやってる、あんなことをやってる、めちゃくちゃスムーズに仕事が進んでるでもいいし、そうすると、そのように現実が変わってくるので、もうね、見えないところが出発点なんですよ。
ねえ、結局ねえ。
そう、ここが充実してる人は必ず未来変わってってます。
充実させましょ
ということ
う。
なんでございます。で、これをね、具体的に書くことで、見えてくるので、ちゃんと。現状が。で、ただ単に第二のお部屋が薄いだけなんですよ、現実化しないのは。なので、第二のお部屋の未来づくり。健康な体づくり。健康な心を作る。それをまずやっていく。それ
大
をお
切
すす
で
め
す。
します。
ちょっとね、ここは私も見たくないなーって、ちょっと思ってはいるんですけれども。
ついついこの第4のどうでもいいところ割と充実してたんですが、びっちり書くことがね。
すごいここだけ異様に多いなーっ
そう
て。
そうそうそう。ただ、前もお伝えしましたけど、ぼーっとさ、なんていう、散歩時間とか、ぼーっとお風呂に入るとか、これは実は第4のお部屋じゃなくて第2のお部屋ですからね。
ぼーっとタイムは第二に入れていいの？
そうです、そうです。だって、ぼーっとしながら、なんていうの、上とつながるって意識すればですよ、ちゃんと。ただ単にぼーっとしてるんじゃなくて、ぼーっとするのはインスピレーションが得られるんだっていうのをちゃんと思い出した上で、ぼーっとタイムを作ると、これは第二の部屋なんですよ。
危ない危ない。第二の部屋に入れるところでした。
そう。だから、お散歩時間を増やそうとか、お風呂ちゃんと入ろうとか、今まで10分で上がってたお風呂を30分にしようって、湯船に浸かってぼーっとしようって、これは第二の時間なんです。
やっぱりね、意識がそこにも大切っていうことなんです
そうなんです。もう
ね。
ね、すべてが意識なんですよ。どこに意識を向けるかで、何が現実化するか。
まあ確かにそりゃそうですよね。ぼーっとしてたって何も生まれないじゃないですか。
そうなんですよ。ちゃんとこの答えが欲しいって、まず最初に答えを上げてなかったら、何も来ないんですよ。だって欲しいって言ってないから。 でもね、ちゃんとこういう答えが欲しいんだ、こういうヒントが欲しいんだって常に意識していると、絶対来るんですよ、回答が。
ちょっとね、自分があまり意識してなかったかもしれないって思いましたね。
私の場合はね、やっぱり自分の本当の隠れたコンプレックスみたいなところがね、なかなか見えてこなかったので、もうそれが知りたかったんです。自分は何にものすごく心を痛めていて、いわゆる前世からの大きな傷ね、何がコンプレックスなんだろうっていうのがね、なんとなくぼやっとしてて明確じゃなかったんです。だからそれが明確にしてほしいっていうのをずっと上げてたら、来ましたよ、やっぱり。ちゃんと。
あ、そうですか。
すごい心の痛みとともに、ぐわーんと来て、おー、来た来たーと思って、これかーと思って、ものすごい嬉しかった。だから
出ましたね。さゆりさんのこの。
はぁ、ね。見つかったことの喜び、痛いんですよ。痛いんだけれども、これかーと思って。で、そうすると、そこに対する意識を変えていけるので、
なるほど。なんか自分の中でこれなんじゃないかなって思うことがあったとするじゃないですか。でも実際もっと違うかもしれないじゃないですか。その時はそれでちゃんとわかるようになるんですかね。
そう、あのね、がっつり来ますから、反応で。これだってわかります。で、
あ、もうわかる。
来ないのは違うんですよ。
あの、何かがずれてる？
そう、例えばね、すごく大好きな人って、見たら、会った瞬間わかるじゃないですか。
はい、
付き合ったりとか、この人だって。でも、ピンとこない人の時、この人かな、あの人かな、この人、なんとなく好きだと思うんだよな、とかって迷いがあるじゃないですか。そんな感じ。だから、本命に会ってない時って、ぼやっとしてますよね。
あ、確かにね。
そんな感じです。感覚的に。
なるほど。なるほど。じゃあ、ガツンと来るようなことがあるように。
そう。ちなみさんの大好きな、ね、推しの人、ガツンとわかるじゃないですか、この人って。
そうですね、明確ですね。私はこういう人がいいっていうのはね、すごい明確ですね。
そういうことです。そこからずれてると、あ、まあいいけどなんか違うな、みたいな。
急に冷めるみたいなね。
そう。で、ちなみさんの場合は、その、推しの人のタイプっていうのが明確に分かっているから分かりますけど、これが分からない時も、確立される前、私こういう人が好きっていうのが分かる前を思い出してほしいんですけど、なんかでも、あったし、何人か見てるときに、あ、この人、あ、この人ってハートが動くときありますよね。それがドンピシャに来る感覚なので、
そっか。
そう。
なるほどね。ということは、ある程度自分も、ちゃんとしっかり分かってないといけないですよね。
あ、そうそう、明確になってると、定義が明確になってると、分かるんですけれども、定義を明確にする段階が大変なんですよ。
ねえ、そうですよね。
そう。ここが、
そこがね、
でも、感覚で、あ、これだって分かりますか？
いいですね、
ただそこにちゃんと意識を向けてないと、来てても、全然、だから意識が向かった時につながるので、情報と。
ねえ、ちゃんとつながるような意識の持っていき方をね、
そうなんです。
したいな、
ねえ、はい。そんなところでしょうかね。
はい。
はい。ということで、4つのね、意識の状態で、第2のお部屋の緊急じゃないけど重要っていうのを自分の未来づくりのお部屋なのでそこを一生懸命やってくださいっていうことです。
はい、番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますのでそちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。